이 꼬로 바래양 이따강 아완 오음사그라
イランカープテおはようございます。2011年9月11日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピパウシ第125回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当いたします。神戸市長田区の FMYY と同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により第3日曜日の放送並びにインターネットラジオでも聞くことができます。また FMYY で配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日のニブタニの様子ですけれども、今日は地元のですね、八幡神社のお祭りであります。それと今日9月11日は東日本大震災が発生してから6ヶ月目にあたります。被災者の方々は、いろいろな不自由があると思いますが、頑張っていただきたいと思います。アイヌ語で9月はウレポケチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
ニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、今日で半年を迎える東日本大震災に関する新聞記事からです。娘が眠る海守る。この海に娘が眠っている。同アイヌ協会紋別支部長で紋別市元紋別の漁業畠山聡さん69歳は、自宅前に広がるオホーツク海を眺めるたびに東日本大震災で亡くした次女の増田美穂さん当時40歳を思い浮かべる。夫の正直さん当時38歳、長男のるいちゃん2歳と3人で岩手県大槌町に住んでいた際、一家は東日本大震災の津波に飲まれた。6月に娘の遺骨を紋別沖の海に流した畠山さんは、3人は今も遠くで元気に暮らしているような気がすると語る。かわいそうに、ルイと離れてどんな気持ちで流されたんだろうな。8月下旬、真っ青なオホーツク海を海にして、畠山さんは今まで何度も胸の中で繰り返した言葉をつぶやいた。指先で、まぶたをなでつけて、記者から顔をそらした。大槌町で津波に襲われた3人のうち、正直さんとルイちゃんは3月19日、一緒に遺体で見つかった。美穂さんは、少し離れた場所で遅れて発見されていた。半年前、畠山さんは3月20日昼過ぎ、友人に借りた大型 RV に食料と燃料をいっぱいに積んで紋別を出た。フェリーで青森へ渡った直後、美穂さんの遺体発見の知らせを受けた。寸断された東北の道を縫って大槌の隣町の山田町に着いたのは21日の夕方。避難所の中学校で一夜を明かし、22日の朝、美穂さんと対面した。あちこち赤や青に変色していたけれど、一目で美穂だと分かった。美穂さんを乗せて北海道を目指した。23日の夜明け前、るいちゃんと正直さんが待つ十勝管内音更に着いた。紋別を立って3日間、ほとんど眠れなかった。畠山さんは、アイヌの口承文学さながらに、深い井戸からコンコンと水が溢れ出すように話した。表情が硬くなったのは、震災から半年経って心境に変化がないかを尋ねた時だ。半年や一年で何かが変わるってことは決してないと思いますよ。少し怒ったような口調になった。大震災の被災地は古来、冬場に三陸沖で漁業を行うアイヌ民族の水揚げ拠点だった。30年以上漁を続ける畠山さんも、三陸沿岸を知り尽くしている。だが震災後の風景はまるっきり面影がなくなっていた。正直さんの実家がある音更町で行われた3人の葬儀後、畠山さんは 一つの茶碗に美穂さんの骨を分けてもらい、門別に持ち帰った。白地に赤い日本線の茶碗は、昨週亡くなった妻光子さん、当時62歳の嫁入り道具だった。6月下旬、畠山さんは今年初めてオホーツク海に出場した。茶碗の骨をそっと海に流した。畠山さんはその海につながる門別川上流で昨年秋に着工された産業廃棄物最終処分場の建設に反対し続けている。門別川はアイヌ民族にとって海のカムイ、神の使者、鮭が遡上産卵する神聖な川だ。生命は自然に育まれている。母なる川を汚さないでほしい。畠山さんは今、娘が眠るオホーツク海を守りたいとの思いを一層強くしている。以上、9月8日北海道新聞の記事からでした。関連してビラトリ町図書館のニュースをお知らせします。本で知る大震災。町立図書館は18日まで東日本大震災関連の書籍120冊を集めた特設コーナー、地震、防災、原発を考えるを開設している。震災から11日で半年を迎えるのを機に企画、震災後に出版された雑誌や、宮城県気仙沼市の小中学生が書いたファイト新聞、乙武博忠さんの希望、僕が被災地で考えたことなどの新刊を展示。9月9日付、北海道新聞からの記事でした。3つ目のニュースです。鮭放漁を祈願。アイヌ民族が伝統儀式。川に遡上してきた鮭を迎え、放漁を祈るアイヌ民族の伝統儀式、アシリチェップのみが、4日、千歳市蘭越を流れる千歳川の長沼用水取水口で行われた。同アイヌ協会千歳支部が毎年この時期に開催。今年は釧路管内白糠町などからも協会員が駆けつけ、計約50人が参加した。シップ、丸木舟とマレク、森を使い捕獲した鮭はアペフチカムイ、火の神に備えるため囲炉裏の横に置かれ、祭司が豊かな漁獲をアイヌ語で祈願。参加者は囲炉裏を囲んで座り、穏やかな表情で祈りの言葉に耳を傾けていた。千歳支部は18日にも同様の儀式を道の駅サーモンパーク千歳、近くの千歳川で行う。午前10時から見学は自由。問い合わせは同支部、電話番号0123-23-4964へ。9月9日付、9月5日付、北海道新聞の記事よりでした。ちなみに、ビラトリ町のアシリチェップのみは、9月27日火曜日、午前9時から午後2時30分の予定、お札沢で行われますので、詳しくは北海道アイヌ協会ビラトリ支部へお問い合わせください。4つ目の記事です。別海地方のアイヌ語和訳。旭川アイヌ語研究会、長田由紀代表が、別海町郷土資料館が所蔵する加賀家文書のアイヌ語混じりの物語を日本語に訳し、文書中のアイヌ語を巻末に小辞典にまとめて、アイヌ語別海地方資料修正として刊行した。北大大学院の佐藤智美教授は、別海地方のアイヌ語は近代の記録がなく、貴重な資料になると評価している。加賀家文書は秋田出身で、江戸末期に野付半島などでアイヌ語通訳をした加賀伝蔵が残した。今回研究会が取り上げたのは、義経伝説をもとにした蝦夷風俗図会、蝦夷語解説。蝦夷地やそこに住む人々に対する義経の感想を弁慶がアイヌ語に訳してアイヌ民族に伝えるなどの内容。郷土史研究家の秋葉実さん、オホーツク管内遠軽町が以前古文書の崩れた文字を活字に直していた。同研究会はそれをもとにアイヌ語部分を訳し、日本語部分は現代語にした。さらに同文書のアイヌ語736語を抜き出して辞書化した。同研究会は学生時代アイヌ語を勉強した同教育大旭川校の卒業生で結成。 役を担った深澤美香さん25歳は、同等のアイヌ語研究が進んでいないと聞き、資料化を思い立った。今回は加賀家文書のごく一部なので、続編の刊行も考えたい。別解方言の特徴解明につながれば嬉しい、と話す。同資料館の石渡和人学芸員は、アイヌ語は地方ごとに方言があるが、根室や別海の言葉で辞書を作る取り組みは行われてこなかった、と感謝している。小樽教育地図研究会平山優斗会長が250部発行した。A4 版98ページで一部1000円。問い合わせは平山さん。電話番号0134-29-4750へ。9月6日、北海道新聞より。以上が本日のニュースでしたが、四郎さん何かコメントお願いします。
はい、1番目のニュースでですね、北見門別の畠山さんの娘さん、夫婦と孫が亡くなったという記事あったんですけども、東日本大震災で、亡くなったのは東北地方の人ですけれども、そのアイヌ民族でそちらに移り住んだ、そういう人も被害に遭ってるんだなということが本当に分かりまして、今回のこの東日本大震災は、人的、物的被害というのはとても大きくて、これから東北の復興を、一日も早くなされることを祈っております。
ありがとうございました。担当は仙石優子でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマは鮭、食べる鮭ですね。食べると美味しい鮭についてやります。私は司会を進行します茅野史郎です。それでは出演者の方は自己紹介お願いします。
はい、続きまして仙石優子です。よろしくお願いします。
はい、そして、荒弘樹です。よろしくお願いします。
はい、この鮭というとですね、北海道にとっては本当に馴染みの、なんて言うんでしょうか、深い魚だと思うんですよね。でアイヌも昔はその自由に取ることができるときはいろいろなその道具を使って取ってたわけですけども、一番有名なというか、皆さんに知られている漁具というとマレプまたはマレクというふうに、先ほどのあの千歳川でですね、アシリチェプノミをやったときに使った道具ですね。回転盛りまたは自在盛りというふうに言われているんですけど、そういう道具を使って目の前にいる鮭をだいたい100発100中、それぐらいの、目の前にいればね、
うん、
ですからもう千歳川ってすごい鮭が遡上してくる川ですからね、もうそこへバッと入れちゃうと、その先っぽについている盛りがちょうどこう動くようになってるんですよね。で鮭に当たるとちょうど横っ腹か頭のところへガサッと刺さるように。
結構大きい感じですね。
そうそう、大きいですね。だいたい鍵の間がですね、大人の握り拳、ちょうどなんていうの、指をこう並べて折った時の長さと言われてるんですよね。だからこれぐらいの4本指のちょうど厚さですね、こう縦にして入れたぐらいのこう幅があるんですけど、でそれによって鮭にぶつかるとその盛りが回転して、もう必ず刺さります。下手な人やっても尻尾とかにも刺さるんだけどね尻尾に刺さっても必ず
取れる
という、優れもんですね。私の父茅野茂がよく言ってましたけども、このアイヌが作っている マレップまたはマレックというこういう道具っていうのは世界中歩いても同じものはなかったというふうに言ってましたね。だからこれはアイヌ独自のものなのかなと。私はそのうちの父の話ですよ、実際調べたわけじゃないんですけども。ですから昔々はですね、金属ないですから鹿の角をそのちょうど同じ角度でなってるようなのを削ってね使ってたそうですよ。だから金属が手に入る前からあのそういうマレまたはマレックという
そういう森です ね、
ね、回転森の部分を作っていたと。で形もその U 字型になってるんですよ、幅広い、うん、まあラジオでなかなかちょっと難しいですけど鮭って大体重たいやつだと5キロもっと重いやつで10キロぐらいあるかな、そういう大きいやつでも
一発で
横っ腹からこう穴が何て言うんだろうね、
引っかかって取れると。
原さんそういうの見たことありますか？
いやあのマレック自体はこの前博物館でちらっと見させていただいたんですけども、それで実際取れるもんなのかと思ってたんですけどそんなまさかね5キロ6キロちょっとちっちゃい鮭ぐらいならね取れるのかなと思いましたけど、
いやでかいやつでも取れますよ、
それはすごいなと思
って、まあ、刺さったやつがこうあとね起こすときにあまりこう無理やりやると壊れる恐れあるから、まあ、引きずってくるから絶対大丈夫ですよ。それ何回も使う、
うん、お紐でつながってて、
そうですそうです、
自在にその先が動くようになってるの
も、そうですそうです、ね、とかあれもね本当は鹿の皮を、鹿の皮を何て言うんだろう、細く裂いたもので固定してるんですよね。あとはイラクサを、よって編んだ糸とかで固定してるんですけど、結構丈夫ですよ。
そうですね、結構な重さと、あとバタつくのにも耐えなきゃないですもんね。
まあ、ですからあのそういう業務もありますし、あともう一つはですね、なんか私ばっかり喋ってるんですけどちっちゃい沢にあの実は鮭って登っていくんですよ、産卵するためにね、大きい沢から、いや大きい川からちっちゃい沢に登ってって、その沢でこう湧き水湧いている玉砂利があるようなところに産卵するんですよ実は、ですからそういうちっちゃい沢に登ってくるところに、河口の方に、頭を向けて、なんちゅうんだろう、ラオマップというヤナっていうんですけど日本語で、それを仕掛けるとね、ちょうど下流から上流に登ってきますから、
はい、
ちょっとしたそうだな入り口が1メートルぐらい、高さ50センチぐらい、でそこにこうちょっと坂があってね登れるようになって、中入ると今度海芯のついた棒があるから出てこれないという、だから10匹ぐらいは中にこう、柳の木を使った罠なんですけども。そのやつは水の中に半分、3分の2ぐらいは沈んでんだよね。だから鮭がそこへ入っても中で泳いでられるわけ、
自然に捕獲できるん
ですね。そうそうそう、で生きたままですよね、もちろん、ね、傷もつけることないです。でそれでこう蓋みたいのがあって、そこから生きたまま出す、ね、だからその時逃げられないよね、注意しない
と。一網打尽ですよねそれで
い
ったら、
ですからまあそれでやると大体1回5、6匹ぐらいかかりますからね。でそれ満杯になると今度逃げちゃうかもしれないから、ある程度の5、6匹ぐらい溜まったらそれをこう取ってまた入れておくと、そうすると自動的に遡上してきますからね、まあ、自動的に言ったらおかしいな。そして鮭っていうのはあれ、流れに対してその逆らって泳ぐ習性あるんです。
そうですね、
だから必ず下流から上流に向かっていく。でそれにこう
合わせて
ちっちゃい差はね、だいたい川幅がね2メーターとか1メーター50とか、まあ幅あっても3メーターぐらいだね多分ね、それをこう柳の木をね、なんちゅうのかな、何本かこう立ててそれを横に木でこう編み込むようにして、水だけは流れるようにして魚だけは捕らえるという、
そこにこう自然に入ってくるように、
そう誘導するみたいな感じね、そういうようなのもありますね。ですからこれは私は実際ね、そのマレっていうやつは二部隊のカンカン沢っていうのがあるんですけども、そこのカンカン沢にぬかわ漁協から買ってきた海で取ったばっかりの魚を離して、それ撮影のためだったんですけど、もう20年近く前かな、そこで私も1回だけやったこと。でも本当あのマレっていうのも簡単に
刺さりますし、でそのラオマップっていうのはやったことないですけどね、ただ作ってるのは見たことありますし、うちの資料館にも、あります。もし興味のある方はぜひうちの資料館で見てくださいラオマップっていうのはあのホールの方の一番後ろに置いてありますので、見てください。まあ、あと仙石先生はどうですか、この鮭なんて好きですか？
あ、そうですね、結構食べるのは好きですね、
岩手あたりはどうですか、鮭なんか登るのかな？
あ、かなり来ますね、やっぱり。
で、あれはどうですか、その河川で魚を取るためには特別な許可とかいるのかな？
いや、そこまでは分かりませんけど、はい、街中でも結構大きな川流れてるので、橋の上から背中見えて、来たねっていう、見物しましたね。
これで正月に食べるとか、そういう風習なんかもあります？例えばそれ塩漬けにしてとか、そういうのはどうですか？
特別なの、日常食の方がどっちかっていうと あるんじゃないかなと思いますけど、あとイクラとかは、多分三陸沿岸も北海道と同じようにいっぱい取れると思うので、よく食べますよね。
そうか、やっぱり
そばに入れたり、
そうだね、東北北海道はね、鮭はね、結構みんな好きですもんね。
醤油漬けにしていくらなんか食べるとね、またいいですよね。
だから北海道だと荒巻鮭つって、ちょうど正月頃にね、塩腹裂いたやつに中に塩入れて、外にも塩して
漬けしてありますね。
少しこうなんていうんだ、置いとくんでしょ、あれ。で十分こうその塩が染み込んだら、それを
吊るしといて、
まあ吊るすかどうかわかんないけど、まあそれを今度正月に食べるっていうか、
干しといて、保管しといて正月に、なんか、まあお雑煮に入れる人もいれば、なんか何とか汁みたいにして食べる人もいるでしょうし、
まあそうですね、昔ね、アイヌの場合は塩ぐらいしか調味料なかったみたいで、北海道であれ三平汁っていうのありますよね。
ありますね、
はい、塩だけの鮭、
はい、だしと塩でね、
そういうような感じで食べてたみたいですね、アイヌですね。だから今だったらやっぱり味噌でしょ、味噌入れて、味噌味ですけどね、
イメージ的には、
でもあれ塩で食べるのもね、結構美味しいですよ。
美味しいですね、
野菜いっぱい入れてね、なんか食べたくなって
、ね、お腹すきますね、お昼前ですね。
初めて見た、いや、もしかして向こうでもあるのかもしれないですけど、伊豆市とか、やっぱり、来て、
その鮭の、鮭の伊豆市？
はい。
ああ、鮭の伊豆市って作る
んですか？押し寿司みたいな。
普通に鮭じゃないですか？
あ、そうなの？
鮭じゃないやつの方が、
なんか、サバの伊豆市と伊豆市？サバの伊豆市とかはよくね、向こうでは聞きますけど。
そっかそっか。私、伊豆市って食べたことないわ、その鮭のやつは。
え、本当ですか？
食べたことない。
何の伊豆市だったら食べたことある
んですか？あれ何だったのかな、鮭じゃなかったな、もっと青いみたいな。
青い、なんだ。
わかんねえな。
すごい、鮭が普通なんだと思ってました。
あ、そっか、伊豆市ってあれ鮭で作るもんだな、もともとは。
もともと、いや、私が北海道に来て出会ったのがそうで、あとは襟も行ったら、ハタハタとかタコとか、違う材料のも食べましたけどね。
そっかそっか。そっか、前ラジオでそういう話題あったね、そういえば、大野さんいたからね。
しました
ね。そうだ、私も、多分鮭食べてないと思う。食べてないというよりあれ、伊豆市って結構さ、たまに当たることあるでしょ。いや、たまにだけどさ、それ怖くてさ。もしかしたらあっても食べたことない。いや、今度食べてみたいなと思いますね。
あと、実家の方で昔からよく食べたのはルイベって、大きくなってからアイヌ語だっていうの知ったんですけど、普通にルイベルイベって言って、冷凍の鮭を刺身にして食べてました。
いや、もうあれはアイヌ語でルって溶けるっていうんですからね。まあ、イペっていうのは食事するっていう意味ですけど、だから、なんちゅうなるな、溶けて、食べるものみたいな、そういう意味だね、きっとね。
コーラスだと最初思ってたんですけど、溶けるなんですね。
そう、溶けるなんですね。とかあれ、札幌あたりでも、ルイベって売ってるもんね。売ってるっていうか、居酒屋で。だから冷凍した鮭出てくる。
なりますね。
で、これを食べて、もう凍らした鮭だよね。
また日本酒に合うんですよね、あれ。いいんですよ、あれはね。
食感がいいみたいで、ちっちゃいおいっ子も好きです、
ね。あ、本当？そうか、そうか。まあそういう鮭ってね、いろいろな食べ方できますけども、まあ今日はですね、テーマは鮭ということで、そのアイヌが伝統的にどのようなその方法で取ってたかと、あと食べ方なども少し紹介させていただきましたけれども、ちょうどいい時間になりましたので、ワイワイガイガイをこれで締めたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
茅野茂、二谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には、初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。また、この館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け、常設展示しております。茅野茂二谷アイヌ資料館では、公式ホームページを2009年の7月5日に開設しました。当館では独自のホームページを作成し、PR に努めております。なお、2010年7月には文化庁が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを上記ホームページで公開しております。茅野茂二谷アイヌ資料館で ご検索ください。
インタビューコーナーです。本日のお客様は、猿川歴史館学芸員の森岡健二さんです。森岡さんは、ビラトリ町ニナにお住まいの方です。どうもおはようございます。
はい、おはようございます。
まず森岡さんのですね、ご出身地を教えていただきたいんですけど、どちらでしょうか。
私は札幌が出身になります。
あ、なるほど。じゃあ、都会育ちですね。
シティボーイです。
シティボーイ。なるほど。まあそんな雰囲気ありますね。
いい。
はい。まあちょっと笑っちゃいけないですけどね。次の質問ちょっと進みますけれども、ご出身の大学と専攻を教えていただけますか。
はい。私は札幌にあります北海学園大学経済学部経済学科の卒業です。
あ、なるほど。そうですか。まあそうすると現在はまあ猿川歴史館でまあ考古学ということを、はい、まあ専門にやられてるんですけども。はい、この考古学を目指すきっかけっていうのは何だったんでしょうか。
もともとですね、札幌の私が住んでた家のすぐそばには白石神社とか、
はい、
月山のグリーンドームとか、あ、そういうのがあって、そこはほとんど遺跡なんですね。
なるほど。
で、法律的には盗掘っていう扱いになるんですけど、はい、子供の時から土を掘って、土器石器を見つけては、開拓記念館に持って行って叱られていたと、そういう少年でした。
なるほど。じゃあそういう土器とか石器に興味を持ったっていうのは何が あったんでしょうか。
いや、本当宝物探しみたいな感覚ですよね。土の中からそういうものが出てくる、珍しい。開拓記念館に行くと半分叱られるんだけども、うん、いろいろ親切に教えてくれる。
なるほど。
で、まあたまたま小学校の恩師も、まあ、後の話なんですが、私が就職するときは偶然私の上司をやってたというぐらい、まあ、たまたまそういう縁もあって、今の今までずっと仕事でやっていけてるということです。
なるほど。まあ、まあ、自分の住んでるすぐそばの、その川とか、そういうところでその土器や石器を見つけてたんですか？
そうですね。その時はそういう地理的な感覚ってのはあまりないんですけど、とにかく黒い土を掘ると土器や石器が出るっていうことだけは、
あ、知ってた。
なんとなくこう友達と掘ってて、だから友達より早くいいものを見つけようみたいな、たぬき掘りをしてたわけですね。
ああ、はい、なるほど。で、その開拓記念館に持っていくと、それはどういうふうに指導されるんですか？
まあ、結果的には親切に教えてくれるんですけども、文化財保護法っていう法律があって、誰の土地であれ、自分の土地であれ、土の中から掘るということは、拾得物と同じで、落とし物ですよと、警察に届けなきゃいけないと、落とし主いませんかということになるんですよね。まあ、もちろん落とし主はいるわけじゃないんですけど、それがいわゆる盗掘だから、本当は掘っちゃいけないんですよと、ましてや文化財だから。
なるほど。
ということを言いながら、まあ、大事に持ってなさいよって言われながら、大事に保管してましたね。
でもその拾得物だとすれば、もし警察に届けると、半年後には自分のものになるということですか？
自分のものっていうか、まあ、特に北海道ではあまりないんですけど、小判とかね、そういうお金のものですと、発見者と土地所有者と、とかいろいろそういうのありますから、
は
いはい。まあ、ドッキリの場合はあまりそういうことはないですけどね。
なるほど。はい、すごい、なんかそういう考古学に もう行くのが決まってたような、そういう感じですね。それ何歳ぐらいの頃ですか、小学生
中。10歳ぐらいかな。ちょうどあの開拓記念館が昭和40年代ぐらいに100年記念みたいなのが立ちますけど、あの頃ですね、ちょうどね。はい、
なるほど。今までどんなものを一番、なんていうんだろう、貴重なものを発見したことあります？その10歳頃に。
子供の頃は、まあ、土器は、本当だから土の塊だから、正直個人的にはあまり魅力感じなかったんですけど、石器はもう黒曜石ばかりですから、キラキラ光るものが、特に雨降った日の後の中に行くと、一番目立つもんですからね。これはすごいお宝物だ。特に形がはっきりしている矢尻とかだと、とにかく大きいものを見つけたい。っていう気持ちだけですよね。
じゃあ黒曜石だと結構削ってあると、あのガラスですからね、はい、手が切ったりとか、そういう危険はないもんですかね。
いやー、もう小学生ながらプロですからあまりそういう事故にあったことはないですね。
なるほど。はい、はい、それではちょっと次の質問に進みますけども、はい、猿川歴史館にはたくさんの遺物が、あの、まあ、考古学の資料ですね、はい、がありますが、一番この注目すべきその資料を、あの、ご紹介ください。
はい。まあ、遺物に優劣っていうのは本来つけちゃいけないのかもしれませんけど、ただやっぱりビラトリ町ニブタニっていうところがまさにアイヌ文化の中心的なところですからね。
はい。
ですから私どものこの町では、あのニブタニダムの建設の時に発掘調査したイオイ茶師跡、ポロモイ茶師跡、
はい、
まあ、全部含めてニブタニ遺跡とも言いますけども、
はい、
そこから出てくるものっていうのが一番、あの、貴重じゃないかなっていうふうには思ってます。
なるほど。はい、まあ、今ちょうどいくつか、あの、遺跡の名前出てきたんですけども、まあ、二部隊にはですね、イルエカシの遺跡、そしてポロモイ茶師跡、そしてピパウシ遺跡というなどがあります。まあ、このイルエカシは、あの、人の名前ですよね。
はい、
エカシっていうのはおじいさんっていう意味ですが、はいはい、まあ、ポロモイというのも、あれは、大きな淀でしたっけ、淀
の淵ですね。
あ、淵ですね。
まあ、まあ、大きな淵、
うん。大きな淵の、まあ、茶師っていうのは、昔の、なんて言うんでしょうか、あれは。
まあ、一般的には鳥で
とか鳥でと言
ってます。鳥でと
言ってます。鳥でと言ってますよね。まあ、鳥で跡と。
はいはい、
まあ、ピパウシっていうのはこのビラトリ町二部谷の、地名ですよね。
はい。
そしてこの FM ピパウシの名前にもなっている、博物館と歴史館のあるもうちょっと上流の方ですよね。
そうですね、すぐ脇です。う
ん、まあ、この三つの遺跡があるわけですけど、まあ、簡単にですね、この、はい、遺跡の中で出てきた資料などを教えていただけますか。
あの、イルエカシは、まあ、温泉に入っていく入り口のすぐ国道の橋かかってるところですね。国道回収
の時、ファミリーランドのところですね。
はい、国道回収するときに発掘調査したところなんですが、
はい、
そこは、まあ、物というよりもですね、あの、家の跡が、地勢ですね。アイヌの地勢の跡が20棟ぐらい発見されてるんですが、
なるほど、
比較的古い時代の地勢で、今、あの、復元しているような地勢よりもさらに古い、セムっていうその、張り出しの持ってない時代の、マルチ氏のこの方形で、まあ、うん、発掘すると入り口がどっかわからないんですけども、うんうんうん、そういう家が20棟ぐらい見つかってるんですね。
なるほど。
で、まあ、いっぺんに20棟建てたわけじゃなくて、おそらく古丹としては4、5軒ぐらいのが、いくらか続いた結果、20棟ぐらいって発見されたんですけど、あの、やっぱり古い、あの、アイヌ文化の中でもさらに古い時代の、まあ、15、6世紀ぐらいかなと思ってるんですが、そういう家の跡がたくさん見つかってます。それから、ポロモイ茶師跡については、これは、あの、先ほど言ったニブタニダムの建設の時に発掘調査してるんですが、
はい、
今現在は、あの、ダム管理所のちょっと上流側に、あの、モーターボートの抵抗があるんですが、
はい、
そこがもともとポロモイ茶師のあった場所で、解説板を設置させていただいてますけども、あの、結構、タルマエザンの噴火して火山灰でもう、被覆っていうか覆われてましてね、
はい、
あの、その後には使われてない、掘り返されてはいないんですが、発掘調査すると、あの、九州の唐津焼きの焼き物が出てきたり、それからいろんな金属製品、それから茶師の内部に人が住んでた家の跡があるんですけど、その炉の中からは鹿の骨で作ったあの盛り頭とか、まあ、様々なものが出てるんで、アイヌ文化の16世紀から18世紀ぐらいの生活を、探る上では非常に貴重な資料が出てます。
なるほど。
で、最後のそのピパウシ遺跡なんかもそうですけど、まあ、もともと調査前からピパウシ遺跡のそばはフシココタンがあったって言われてましたけど、
古いコタン
って言うんですね。そうですね。でもまあ、もっと古い、もっと古いその火山灰が1667年に降る前の時にも家があったんですよと。でそこはセムのついた、張り出しのついた家があるんで、あの、ビラトリ二部隊の中でも、アイヌ文化の家がどういうふうに変化してきたか、よくわかるようなものが発見されています。
なるほど。
はい、
まあ、例えばですね、先ほどお話しあったそのイルエカシの遺跡で、 その、なんちゅうんでしょうか、住居跡の結局穴が見つかれてますよね。
そうですね、柱の跡ですね、
はい。この大きさっていうのはどうですか。
意外とね、細くて12、3センチ、うん、太くて14、5センチ、そんな程度の人が担いでこれるようなぐらいの太さですね。
間取りはどうですか。
あのね、様々なんですよ。小さな家もあれば、うん、ちょっと大きな家もあると。で、おそらく、何ですか、宝物イコロをしまうスペースができてきたりすると、うん、あるいはそこの中のエカシー、うん、ちょっとトップクラスの人だと大きな家に住むとか、うんうんうん、そういうのがあるんじゃないですかね。
やっぱり様々なんですね。
そうですね。
大きい家もあれば小さい家も。はい、なるほど。はい。それではですね、最後の質問になると思うんですけども、森岡さんにとって猿川歴史館の役目並びに考古学というのはどういうものでしょうか、教えてください。
はい、そうですね、なんか考古学というのはイメージで言うとなんか古いものだけ掘って扱っているように思われがちなんですけど、本当は未来のために過去のものを掘って、今現在どう生きるべきか、将来どういう方向づけにしていったらいいかということを探る学問だと私自身は思っています。
なるほど。
でそういう意味では発掘した人の秘宝をただ展示するんじゃなくて、まあ、できれば解説も含めてなんですが、お客さんに対応しながら今ある情報、これからに向けている情報、そういうことが発信できる施設であれば猿川歴史館としての役割はあるのかなって個人的には思っております。
なるほど。まあ、はい、例えばビラトリダムでですね、はい、いろいろなその道路を付け替えるための遺跡掘るとか、はい、いろいろな新しいもの出ているわけですけども、はい、このビラトリ町内にその遺跡っていうのは、はい、他の地域から比べて多いところなんですか、それとも少ないところなんですか。
遺跡の数は多分まだまだ増えるでしょうし、どこの町にもあると思うんですが、発掘した件数自体は結構あるんで、掘ったことイコール新しいものがこう分かってくるということでは貴重な町ですね、ここはね。
ああ、なるほどね。はい、まあそういう意味ではその考古学資料が結構蓄積のある町だと、はい、いうことは言えるわけですね。
言えます、言えます。はい。
はい、本日は、猿川歴史館の学芸員の森岡健二さんにお話を伺いました。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、ペルーとボリビアの報告ということで、私、茅野史郎がですね、首都大学東京の野本博之先生、そして北海道アイヌ協会江別支部支部長の清水雄二先生、そしてあと京都産業大学の、岡崎さんという英語の先生と、その奥さんのジェニファーさんということで、5人でですね、今年の8月11日から26日の日程でペルーとボリビアを実は訪問してきました。で、このペルーとボリビアをですね、訪れた大きな理由は、まずペルーではですね、8月14日から17日の日程で第9回目の世界先住民族教育会議というのが開催されました。で、実は、3年前のですね、2008年にはメルボルン、オーストラリアのメルボルンで行われたんですけども、その第8回目の時にも実は私は参加してるんですね。で、その世界先住民族会議というのはですね、その3年ごとに開かれる会議なんです。で、今回はペルーのクスコでその第9回目の先住民族教育会議というのが開かれたんですけども、だいたい2000人ぐらいの参加者がいまして、 オーストラリアのアボリジニ、ニュージーランドのマオリ、アメリカ、インディアン、各地域、ホピ族とかいろいろな人、そして、北欧からサーミが来てました。そして日本からはアイヌ、私と清水雄二先生、元高校の校長を務めた先生なんですけども、2人がアイヌ民族として参加いたしました。そして8月14日のその開会式はですね、サクサイワマンという遺跡があるんですけども、そこの遺跡で地元のその、マイアラ族って言いましたかね、ケチュア族という先住民族がいるんですけども、その人たちがその神に対してお祈りを捧げると。でそれがですね、標高クスコっていうのは標高がですね3800m ぐらいあるところなんですね。でその 3800m あるところで、そのここもその会場になっているところは遺跡跡なんですけども、大きな石を組んで、3段か4段ぐらいですね、一つがですね 1m×1m×1m ぐらいの大きな石が何百個と積んである、そういうような遺跡のところに、で芝生がありまして、その芝生のところに地元のそのケチュアの人たちが集まって、まあお祈りをするわけですね。でそれが2時間ぐらいかかったんですけども、そうですね、その標高3800メートルって言ってもですね、気温は昼間ですと20度とかそのぐらいで全然暑くはないんですけど、日差しがすごい強いんですね。多分紫外線がすごい強いので、私はまあ帽子かぶってたんですけども、その帽子かぶってても、なんちゅうんでしょう。その日差しがすごい強くて、すっかり私も日焼けしたんです。まあ、そういうことで、その開会式に、代表一人は、その参列してくださいということで、清水雄二先生がアイヌの民族衣装を着て、その、丸く車座にみんな座ってるんですけど、そこで椅子もなく、芝生の上に、2時間ぐらい、まあ、そこでいることになったんですよね。で私は遠巻きに立った状態で見てたんですけども、もうとても暑くて、その日差しがね暑くて、もう清水先生も大変だというようなことを言ってました。まあそれで、まあ、これは開会式なんですけども、翌日15日にはですね、そのアイヌ民族のその大学を設置しようというような、そういう構想をもとに、我々も30分間、15日午前中だったんですけども、確か10時半から11時ぐらいの時間だったんですけども、発表する機会がありまして、まず清水雄二先生が、やっぱりアイヌ民族は独自のその教育を自分たちでやらなければいけない、そのためにはアイヌのその独自の学校を作りたいというようなお話をしました。そして私がですね、現在日本北海道におけるアイヌ民族のそのアイヌ語の伝承状況というのを発表いたしました。まあ現在は北海道アイヌ協会というところがですね、各地域にアイヌ語用語学習事業というのを展開してまして、まあこれは北海道教育委員会の委託事業ですけれども、今年は6カ所ぐらいでそういうアイヌ用語学習事業というのは行われている話とかですね、まあ、かつては道内で14地域でそのアイヌ語教室の、開催地があったというようなお話をいたしました。そして16、17は、他の地域から来た人たちの発表を聞いて、今度17日からはですね、ボリビアにそのペルーのクスコからですね、ボリビアのラパスっていうところに、車に乗って移動したんですね。ですから車で移動すると、12時間ぐらいかかったんですね。国境を越えるところで違う車に乗り換えて。ですから朝、確か7時ぐらい、6時だったか7時に出発して、宿舎に着いたのはなんと8時半か9時という、すごいハードスケジュールというか、で、時速はだいたい100キロぐらいで走っていくんですけども、ペルーもボリビアもですね、道路はきちっと舗装されてまして、そういう意味では、きちっと社会資本っていうのはある程度整備されています。まあ、しかし、車はですね、LP ガスを燃料にして走っている車はそれほどでもないんですけども、 古いトラックであるとか古いバスなんかもいっぱい走ってまして、その排気ガスがもっくもく出てるんですよ。ですからあのペルーのクスコもそうですけど、ボリビアのラパスも非常に空気は汚いです。あの日本の札幌とか東京行って空気汚いと言ってますが、その日ではありません。もうマスクないとちょっときついなというふうに我々は思うんですけども、地元の人たちは全然気にしないで歩いてるんですよね。だから成田に戻ってきた時、いや、やっぱり日本は空気きれいだなと。あの排気ガス結構あるんですけれども、そのまあ発展途上国ですから、そのペルーにしろボリビアにしろ、その社会資本も整備されて、ある程度いろいろな、なんていうんでしょうか、排気ガスの規制などをされると、まあ、環境も良くなるのかなということを考えています。まあ、あとですね、ボリビアにも行きまして、そのボリビアではですね、先住民族の大学を、あの、一箇所見学してきました。で、そこの大学はですね、寮費も学費も、1日3食食費も出るんですけど、それもタダだというような、そういう大学も見てきました。あと、一箇所、先住民族が3割ぐらいしか通ってないんですけども、小中学校、があるんですけども、そちらの方を、見学してきました。まあ、ボリビアもですね、その先住民族の大統領がいるところなんですね。エバ・モラレスという大統領なんですけども、その大統領がいますので、先住民族政策は、進んでいるのかなというようなことをちょっと感じました。まあ、ちょっと取り留めのない話になったところもありますが、ペルーとボリビアの、報告をこれで終わります。
ピリカカンピソシ、前回から始まった新コーナーです。スタッフが読んで心を動かされた本やアイヌ文化やアイヌ語を学ぶのに参考になる本を、交代で紹介していこうと思っています。今日はその2回目、担当は仙石でお送りします。今日ご紹介する本は山田秀蔵著、北海道の地名、1984年に北海道新聞社から刊行された本です。私仙石はですね、北海道に就職することになり、あまり地域のことを、地域の北海道のことを知らずにやってきました。でも社会科を教えるときにですね、アイヌのことを学ぶ必要性がすごいあるんだなと就職してから感じることになりまして、で地元の店に行って、もう今は地元にあまり本屋さんもたくさんなくなってしまっているんですけども、まあ、当時はまだ本屋さんがいくつかあったので行って、でその本屋さんでは地域のことを勉強できる本がこういくつか並んでるコーナーもあったんですね。でそこに行った時に出会った本なんですけれども、自分の住んでる場所の地名にどんな由来があるのか、どんな意味があるのかっていうことに分かるのがすごくワクワクしたことを覚えています。カタカナで書かれている地名が北海道にはたくさんありますが、漢字がついている名前でも元々はアイヌ語だっていうことが分かって、すごくなんかこうあっちこっちのこう地名の看板を見て歩くのがすごく楽しくなりました。手書きの地図が入っていたりとか、それから手書きの地形の絵が入ったりして、とっても親近感を持って読めるっていうのもあるんですけれども、私が特に惹かれたのは、著者が地元に出かけて行って実際にその土地を見ながらアイヌ語の由来をいろいろ考えているということです。私も実際に、今はどうなってるんだろうと自分で見に行って、本と比べながら、あ、ちょっともうその面影はないなとか、あ、同じような岩が立ってるとかっていうのを見比べたりして楽しんだ記憶もあります。あと当時の古老にですね、いろいろ聞いた話なども入っていて、 こう人と出会って地域のことを調べるっていうことを教えられた本でもありました。まあ、なかなかそっちの方は真似ができなくてですね、なかなかこう地域の話を聞くっていうのも、ぼちぼちしかできていませんけれども、その柔らかい語り口調の中でそういう、こう学ぶ楽しさがいろいろあるなということを教えられました。後になってから、あの山田秀蔵さんっていうのはすごくアイヌ語地名の研究の大家だっていうことがだんだん分かってきてあの、チリマシホさんにですね、私のアイヌ語研究の弟子であり現地調査の師匠であると言わしめたとかいうのを見つけて、あ、すごい人の本にたまたまラッキーなことに出会ったんだなと後になってから非常に思ったんですけれども、調べてみるとですね、山田秀蔵さんの本は送風館から、北海道の地名山田秀蔵著作集であるとか、それからアイヌ語地名の輪郭、それから、室蘭登別のアイヌ語地名とかアイヌ語地名を歩くなど地名に関する本がたくさん出ていますので、皆さんもぜひお手に取ってみていただきたいと思います。では、今月の担当は仙石でした。今日ご紹介した本は北海道の地名山田秀蔵著でした。以上です。
第125回目の最後のコーナーとなります。まずですね、今日インタビューコーナーでご出演の森岡健二さんに、この FM ピカウシに参加した出演したまず感想をですね聞いてみたいと思います。森岡さん、お願いします。
はい、本当初めて参加したわけですけども、最初から打ち合わせの時からお邪魔させていただいてますけども、非常にアットホームな雰囲気があってすぐ馴染んじゃいましたね。はい、
なるほど。まあこれですね、インタビューコーナーに出た方は次スタッフになるというそういうのがありまして、実は仙石さんもですね、はい、私がインタビューコーナーでインタビューして、はい、その後いや手伝ってくださいよということで、もうスタッフになって1年ぐらいになるんじゃないですかね。もう近くなりますね。ですから森岡さんもぜひ日程空いてたら、第2日曜日月1なんですけども、
ありがとうございます。
手伝っていただければありがたいなと思ってますんで、で今日ね聞いた話でも、はい、興味深いのいっぱいありましたね。その考古学っていうのはね、
はい、
その昔の遺物を集めてるだけじゃないんだよと、うん、将来に向かってそのいろいろな情報を提供するというような話っていうのは私初めて聞いたんですよ。だからすごい、うん、考古学ってすごいなっていうような印象を持ちましたけど、
はい、やっぱり先住民族イコールアイヌとか、それから最近で言うとエコの話題とか、はい、随分ありますけども、やっぱりそういうのも発掘した出土品の中からね、逆にアイヌ文化とかアイヌの人が今だけの時代問題じゃなくて、当然昔から生きてるわけですけど、何が変わり何が変わってないのかっていうのは、うん、昔の出土品の中からも結構教えてもらえるものが語ってるっていうのは随分あると思うんですよね。そういう意味では茅野茂さんが集められた民具が重要文化財になって、今の記念館とか町立博物館にもありますけども、それ以前からのアイヌの出土品が私のところの猿川歴史館には展示してるわけですけども、
はい、
そういう中でも先ほどの鮭漁に伴う漁具とかもね、 何が古くてでも変わってないのかとか、うん、見るのは解説付きだとなおさら面白いんじゃないのか、ぜひ、ね、来てもらいたいなと思ってますしね、
うん、そうね、その鮭とか魚取る道具ね、
はい、そうですね、
針にしてもそうですよね、はい、多分ね、
先ほど志郎さんが言ってた通り、金属の内材は骨ですからね、うん、ただそういう骨から金属に変わってはいますけど、うん、機能的には変わってないですね、素材が変わっただけで、うんうん、それはまあ本当もともと素晴らしい完成品としての高い、うん、機能を持ってたんだなと思いますね。
なるほどね。そうすると猿川歴史館というのは宝の宝庫ですね、本当に、ね、
そうですね、歴史館に限らず日本館とかビラトリ町自体が宝の宝庫だと思ってますので、う
ん、でも宣伝下手ですよね、ビラトリ町ね。
すいません、私の宣伝も下手なんで一ついいですか。
あ、
今月27日実は特別展の準備してまして、はい、ポスターは出来上がったんですけど、うん、実際の準備が非常に遅れてて恥ずかしいんですが、うん、27日から2ヶ月間、猿川流域の茶師跡ということで、もう一回ちょっと現代に戻って、歴史が経った経緯からなんですが、平戸町には茶師跡っていう、そのアイヌの人が残した遺跡があります。それがどういうものなのかっていうのをちょっと展示したいなと思ってますし、来月の23日には、開拓記念館、北海道開拓記念館の後郎さんっていう、陸上の十種競技の後郎選手って最近有名になってますけど、うん、そのお父さんが実は学芸員でいらっしゃるんですけど、彼を招いて猿川歴史館講座っていうのを10月27日、ごめんなさい、10月23日の日曜日になるんですが、講座を開催します。もしこのラジオを聞いて来られる方がいたら、特別無料で、普段から入館料無料であるんですが、ぜひ来ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
まあ、特に神戸のリスナーの方、ぜひこの北海道猿郡平取町2部隊の猿川歴史館を訪れて、森岡健二学芸員を捕まえて、いろいろ聞いてください。宝の宝庫、平取町ですけど。
よろしくお願いします。ね、
ぜひ、興味のある方はいらしてください。ちょうど今外見ますと少し曇り空になってきて、今日の午後からは八幡神社でですね、午後1時か1時半からか子供相撲、そして大人相撲なども、
大人もやるんですか。
やるんですよ。はい、それでは仙石さんからお知らせがあります、どうぞ。
はい、では FM プアシからのお知らせをお届けします。 FM 二部谷放送、愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FM ワイワイでは 77.8MHz で同時放送をしています。さらに帯広市民ラジオ、愛称 FM ウィングでは 76.1MHz で、録音により第3日曜日の午前8時から9時までの1時間、この放送が流されます。さらに FM ワイワイが配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。また FM ピパウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さてFM ピパウシでは、皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどをお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡平取町2部谷、2部谷子ども図書館宛て、 FM ピパウシまでお寄せください。
はい、FM ピパウシ第125回目の放送もお別れとなります。次回は10月9日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいらいけ
Pia, 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 Pia Pia, 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 pia